3、委員会審査レポート、4ページから6ページ。常任委員会。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。総務常任委員会。物価高騰の支援策に関する予算等を審査。議案5件をいずれも可決しました。所管事務について1件の報告を受けました。議案。令和5年度一般会計補正予算。電力、ガス、食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい、住民税非課税世帯と家計急変世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給するための経費として、3億5,960,000円。小学1年生から中学3年生までの子供を対象に、1人あたり1万円を給付する、千葉県の子供の成長応援臨時給付金に加えて、本市独自の支援策として、未就学児や高校生相当年齢の方を対象に、1人あたり1万円を給付するための経費として、2億830万円、部活動の地域移行に伴う経費として、84万1000円の増額となるなど、補正後の総額は、653億2404万7000円となります。主な質疑。問い。子供の成長応援臨時給付金の給付スケジュールは？答え。申請が不要な方については、8月上旬に通知を送付し、8月中旬に児童手当または特例給付の登録口座に振り込みを行う。また、児童手当または特例給付を受けていないなど、申請が必要となる方については、8月中旬から申請の受付を開始し、審査後、速やかに振り込みを行っていきたいと考えている。問い。部活動地域移行モデル事業について、今回のタイミングで補正予算を計上した理由は？答え。令和4年度から外部団体を含めた協議会を設立し、協議してきたところ、一定の方向性が得られたことから、このタイミングでの予算計上となった。所管事務。総合計画、成田未来プラン、第3期基本計画の策定。令和5年度に第2期基本計画の計画期間が満了することから、市民ニーズなどを的確に把握し、第3期基本計画に活用するための市民意識調査を実施したとのことでした。また、若い世代の目線、立場から、まちづくりに対する意見等を取り入れることを目的に、国際医療福祉大学や空港関連企業とのワークショップ、中2を実施したとのことでした。中2、ワークショップ。参加者の主体性を重視した体験型のグループ学習、講座、研究集会等。中、終わり。教育民生常任委員会。本庄小学校の校舎の増築等を実施。議案6件をいずれも可決し、請願2件を採択としました。所管事務について4件の報告を受けました。議案。本庄小学校、普通教室増築等、4級平行防音工事、建築工事、請負契約の締結。本庄小学校区内の児童数の増加に対応するため、校舎の増築及び防音工事を行います。増築校舎は、鉄骨造2階建てで、普通教室4教室、 少人数教室2教室などを整備します。また、既存校舎にエレベーターの設置や昇降口等の段差解消などの改修工事を実施します。なお、工事完了は令和6年3月15日を予定しています。主な質疑、問い、工事期間中における児童への安全配慮についての考えは、答え、登下工事における児童の動線と工事車両の動線が交差しないよう配慮するとともに、仮囲い等の設置により工事エリアを区画するほか、工事車両の出入り口付近には交通誘導員を配置する計画としている。所管事務、部活動の地域移行、学校部活動においては少子化が進行する中、中学校生徒数の減少に伴い、地域や種目によっては活動継続が困難となることが想定され、また教師の負担も課題となっています。このことから、国は令和5年度からの3年間を改革推進期間とし、休日の学校部活動は段階的に地域クラブへ移行することを示しました。本市においても、令和5年9月より西中学校を拠点とする柔道を地域クラブでモデル事業として実施し、課題を検証しながら段階的に地域移行を行っていくとのことでした。運営方法については、平日はこれまでと同様に、部活動顧問が指導し、休日は地域クラブの指導者を地域から募集し、指導時間に応じて謝金を支払うとのことでした。また、休日の地域クラブ活動は、趣旨に賛同する生徒や保護者の意思で任意に参加できることから、西中学校柔道部員のほか、平日の部活動に参加していない生徒や他校の生徒も、地域クラブに参加できるようになるとのことでした。経済環境常任委員会、下総運動公園に指定管理者制度、中3を導入。中3、指定管理者制度。地方自治体が設置する公の施設の管理について、民間事業者等を含めた幅広い団体に委ねることを可能とする制度、中終わり。議案2件をいずれも可決し、請願1件を不採択としました。所管事務について7件の報告を受けました。議案、都市公園条例の一部改正、民間のノウハウを活用した質の高いサービスを提供することや、施設管理の質の向上を図ることなどを目的に、下総公民館と下総歴史民俗資料館を除いた下総運動公園のスポーツ施設や遊具、緑地等の管理について、令和6年4月1日から指定管理者制度を導入するため、条例の一部を改正します。主な質疑、問い、市直営の管理から指定管理者制度に変更する理由は、答え、コロナ禍以降、スポーツ施設の利用者が回復傾向にあり、市民の利便性や管理水準の質の向上を図るため、制度を導入するものである。所管事務、新清掃工場関連付帯施設整備事業。すでに取得している事業用地内で、新清掃工場関連付帯施設を整備する方針としたことに伴い、令和4年度に基本設計を行ったとのことでした。プールやトレーニングジム、温泉を主体とした温浴施設の整備により、スポーツと温浴を通じてリフレッシュすることができ、市民の健康増進を促す施設となることを目指すほか、 地域活性化の拠点となる施設、地球環境に配慮し、地域の自然と共生する施設などを施設整備のコンセプトに掲げているとのことでした。なお、令和6年度以降、アクセス道路の整備や用地造成工事を実施し、令和11年度中の供用開始に向けて取り組んでいくとのことでした。卸売市場の集客施設等整備及び運営事業、インバウンド需要中4、インバウンド需要、訪日外国人による消費中終わりの獲得と消費の拡大に結びつく日本の食文化を含めた様々な情報を発信する拠点であるとともに、新たな観光拠点としての役割も担う集客施設等を整備運営する事業者を公募するとのことでした。7月下旬から参加申込書、10月上旬に事業提案書の受付を行い、11月上旬に優先交渉権者を決定し、12月以降に基本協定の締結を予定しているとのことでした。建設水道常任委員会、郷武大橋の超寿命化のための修繕を実施、議案1件を可決しました。所管事務について1件の報告を受けました。議案、橋梁修繕工事、郷武大橋第一景観ほか請負契約の締結。郷武大橋について橋梁超寿命化修繕計画に基づく点検結果により、鉄製の橋桁に腐食が見られることから、防錆処理や塗装の塗り替えを行うとともに、コンクリート製の橋脚に見られるひび割れ等の補修を行います。なお、工事完了は令和6年3月29日を予定しています。主な質疑、問い、工事による橋の利用者への影響は。答え、郷武大橋本線の通行規制は行わないため、利用者への影響はないが、橋台を補修する際、三郷台方面から橋脚の間を通る市道郷武2号線は、道路幅が狭いことから、2週間程度の通行止めの規制を予定している。所管事務、並木町排水場改修事業の進捗状況。平成29年度から8年の事業期間で改修工事を実施している並木町排水場については、令和4年7月に1号排水池の耐震補強と2号排水池の新設、令和5年3月に地下1階地上2階建ての管理棟建築工事が完了しており、令和5年夏頃に予定している暫定供用に向け、各機器の試運転調整などを行っているとのことでした。今後、消毒設備工事などを令和5年第3四半期に予定しており、令和6年度中の完成を目指して工事を進めていくとのことでした。特別委員会、空港対策特別委員会。地域と空港の一体的かつ持続的な発展に向けて。報告、新しい成田空港構想検討会中間取りまとめの概要。新しい成田空港構想については、2022年10月より学識経験者、国、県、地元三市町を委員とする検討会を設置し、意見交換を行っており、令和5年3月の第5回検討会において、今後の取り組みの方向性について、見解の一致が見られたことから、中間取りまとめとして整理したとのことでした。目指すべき国際拠点空港としてのあるべき姿として、世界とつながる多様なネットワークを持つ 国際ハブ空港、中語、中語、ハブ空港、各地からの航空路線が集中し、乗客や貨物を目的地となる他の空港に中継する機能を備えた地域の拠点となる空港、中終わり。地域と空港が相互に連携し、一体的かつ持続的に発展していくための積極的な取り組みと雇用の確保などを掲げており、その実現に向けた取り組みとして、年間発着容量50万回に向けたさらなる機能強化の推進のほか、旅客ターミナルを再構築し、集約型のワンターミナルとすることなど、5つの取り組みを検討するとのことでした。新しい成田空港構想の進め方については、機能強化の完成から大きく遅れることなく、実現を目指していくとのことでした。騒音地域における環境整備調査委託。成田空港のさらなる機能強化が推進されている中、地域と空港の共生の実現に向けて、成田空港のプラスの効果が騒音地域にも及ぶよう、地域の特性を生かした振興策を検討するため、環境整備調査を行うとのことでした。騒音地域における地域振興のニーズ把握や地域資源などの分析を行い、地域振興メニューを策定するものであり、調査の実施にあたっては民間事業者の専門知識やノウハウを活用するとのことでした。主な質疑、問い、市全域住民の地域振興にかかるニーズを把握するための手法は、答え、現時点ではアンケート調査を想定しているが、委託業者からの提案次第では、その他の方法によることも考えられる。また、アンケート調査を実施する場合の対象地区は、総防法第一種区域と、その他の市内全域を想定しているが、アンケートの対象者数や、実施の詳細については、委託業者の専門性を活かせる部分であると考えられることから、委託業務開始後に検討していく。委員会審査レポート終わり。